今週は郷土愛あふれる藤沢を目指して、市政の運営方針についてお話を伺っていきましょう。企画政策課の臼井健一さんにお話を伺っていきます。臼井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、臼井さんが現在お仕事をされています企画政策課ですが、こちらの課ではどんな仕事内容、担当事業をお持ちなんでしょうか。ご紹介いただけますか。
はい、企画政策課では、3つの担当がありまして、1つは公共施設再整備担当で、こちらは、公共施設今老朽化が、進んでいると言われていますが、その公共施設の再整備の方針を、立てて具体的な、計画づくりを進める担当になります。2つ目がシティプロモーション担当で、こちらは藤沢市を知っていただいて、藤沢市の魅力を、いろいろなところから発掘をして作って、はい、市外にも発信をしていくという、担当になります。で、私が、3つ目の、企画総務担当という担当になります。で、こちらは、企画政策部の、取りまとめ、総務という仕事と、あと、新しい取り組みに対する企画っていうような仕事をやっています。
臼井さんはこちらの課でお仕事をするようになってからもう6年目を迎えているということなんですけれども、新たな年度を迎えまして、この課内の新たな取り組みというのは何か始まっているんでしょうか。
はい、課内の、取り組み、今年度は、全部新しい取り組みなんですが、今申し上げた、公共施設の再整備の具体的な、取り組みも今年度から、スタートになりますし、シティプロモーションも、昨年度は準備を進めてきていまして、今年度は具体的に、プロモーション活動を進めていくという形になります。
はい、そして実際に抱えていらっしゃるお仕事の担当についてはどんなものがあるんでしょうか。
市政運営の総合指針2016というもの、こちらは、総合計画というのが今までありまして、それに変えて新しく、作る計画になりますが、4月からスタートをしておりますので、その進行管理とか、あと市民満足度調査というのを、行ってまいります。それと、地方分権、藤沢市でできることはなるべく藤沢市でやっていこうという、取り組みや、藤沢市だけではなくて、はい、近隣の、市や町と一緒に、取り組みを進めていく、広域行政というようなものを、はい、担当をしています。
はい、2月の、市議会におきまして、鈴木市長から市政運営の方針というものが報告されましたけれども、実際にはこれどのような内容になっているんでしょうか。
はい、施政方針では、魅力、活力、創造力があふれる、藤沢を作っていこうということで、具体的には藤沢市の、自然とか歴史、観光、といったも、大きくは魅力、それから、産業の取り組みや、市民団体の皆さんや、NPO の方の、元気のある、活動、こちらの活力をですね、元に、今までとは違った新しい視点、新しい仕組みというもので、想像力を持って取り組んでいこうということが施政方針で言われています。
はい、魅力、活力、想像力あふれるというところで、具体例が出てまいりました。そして4月10日号の広報には、この5つのまちづくりのテーマというものが挙げられているんですけれども、実際にそのテーマについてもご紹介いただけますでしょうか。
5つのまちづくりテーマは、先ほどお話をした市政運営の総合指針2016の中で、重点的に取り組む、内容をこうグループとしてまとめた、ものになっています。で、1つ目は、みんなの命と財産を守る災害などへの備えを進めよう、2つ目がみんなと町が元気になる魅力と活力を生み出そう、3つ目が、みんなが誇りと愛着の持てる地域を作ろう、4つ目がみんなの絆で藤沢っ子の明日を築こう、5つ目はみんなの希望と笑顔があふれる、健やかな暮らしを支えようというものになっています。
はい、 すべてテーマの頭にはみんなという言葉が来ているのがね、とても印象的だと思います。以上が5つのまちづくりテーマ、重点的な取り組みになっていますが、その中でそれぞれ具体的な事業についてが取り上げられているということになりますね。今年度の取り組みというのは例えばどんなものがあるんですか？
1つ目 そのみんなの命と財産を守る災害などへの備えを進めよう、については、津波浸水予測区域内の、一時避難場所、津波が、今予測がまた、更新をされていますけれども、そういった中でですね、一時避難場所を確保する、ために、小陽中学校、これは市民の皆さんからの、ご要望も、捉えてという形になりますが、小陽中学校の、屋上階というか上の方の階に、外から入れるように階段を設置するでありますとか、防犯灯のですね、更新のコストを、下げたり、省エネ化ということで、防犯灯 LED 化というのを、3年間で、完全に、変えるという取り組みをスタートしていきます。で、2つ目のみんなと町が元気になる魅力と活力を生み出そうでは、藤沢駅前の、デッキを、リニューアルするための、調査設計というものをスタート、してまいります。3つ目のみんなが誇りと愛着の持てる地域を作ろうでは、藤沢宿、遊行寺の周りの、歴史や文化というものをもう一度、見直して大切にしていこうということで、藤沢宿場館交流館というものの、建設に向けて、取り組みを進めてまいります。4つ目のみんなの絆で藤沢っ子の明日を築こう、については、今全国的に、言われている、待機児童の解消というものに向けて、保育所の、拡充整備でありますとか、藤沢型の認定保育施設というのをまた、新たに、進めていくというようなことを、行ってまいります。5つ目のみんなの希望と笑顔があふれる健やかな暮らしを支えようでは、藤沢北高校というのが、もう、亡くなってますけれども、そこの跡地にですね、今、数が少なくなっている、少年野球場などの、スポーツ広場を作るという取り組みを、スタートしてまいります。
はい。それぞれのテーマに合った具体例を挙げて事業も進めていただけるということです。この他の取り組みについてもどんなものが挙げられるんでしょうか？
はい。この他の取り組みといたしましては、今年度、市民憲章、が制定50周年を、迎えますので、もう一度、市民の、皆さんと一緒に、市民憲章に書かれた内容、中身というのを確認をしながら、書かれている内容が元気だったりとか、生活の本当に基礎になることですので、見直しをしながら、職員も、もう一度再認識をするということで記念事業を展開をしてまいります。昨年、2020年に東京オリンピック・パラリンピックが、開催されるということが決定しましたけれども、藤沢市でも、それに、あやかって、一緒にですね、元気になっていこうと、盛り上がっていこうということで、市民の皆さん、市民団体の皆さんと一緒に、支援の、輪を広げていく、取り組みということで、これから、支援委員会の方を立ち上げてまいります。
はい。本当に今年度だけでも多くの動きが出ているようですね。また藤沢の動きにも皆さんにも注目していただきたいと思います。では最後に臼井さんからラジオ聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
ただいまお話しした内容は本当にごく一部になりますので、4月10日号の、広報を、ご覧いただいて、また市民の皆さんからもご意見をいただきたいと思っています。それから、市政運営の、総合指針については、5月10日号の広報で、織り込みで、詳しくお知らせをしてまいりますので、そちらも併せてご覧いただければと思っております。
はい。今日は企画制作課の臼井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。